メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
3月に入った途端にこちら大阪地方は気温がドーンと上がっておりまして、今本当に春のような感じであります。まあ、これ暦の上では春かもしれませんけども、まだ2月終わったばかりだというのに、まあこの陽気、どうなんでしょうね。なんかこう体調を崩す方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思ったりするわけで、ちょっと心配したりするわけですが、美濃もんたさんがねお亡くなりになったという、そういう訃報も飛び込んでまいりました。まあいろいろと思うことがありますので、後でちょっとお話ししてみようかなと思いますが、まずはテイクレから申し上げてまいりましょう。 UIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、月刊花田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアロボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあ美濃もんたさんを最初にお見かけしたのは1981年か2年かな、それぐらいだったと、私まだ二十歳になるかならないかぐらいの頃だったと思います。最初にお会いした時は、あの時は確か文化放送の廊下ですれ違ったような気がするんですけども、でその後しばらくしてからフジテレビの廊下で何回かすれ違いましたね。あの頃はちょうど、プロ野球の珍プレー好プレーのナレーションとかいろいろやっていて、あとなるほどザワールドの国内情報ってやつを担当なさってたと思います。まだ若手、本当に元気の良かった頃の美濃もんたさん、その姿をまだこう、まあ、網膜に焼き付いてるというそんな感じですけども、まあ80歳ということで本当にご冥福、お祈りしたいなと思ってるところでございます。ということでお送りしてまいりましょう。 QIC こちら IBB の MLS は私榎田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州は多分この人です、
平
浦優子です。熊本では大英熊本店と言ったんですけど、44年の歴史に終止符を打ったということだそうですけど、どうですか、どうですかって言われても困るかもしれませんけど、
どうですかって言ってもちょっとあれですけど、まあ、はい、ほぼほぼ行かなかったですもんね、私。
ああ。
ここ何年かは。
あれ、1980
年。映画館は行きましたけど。
グランパレッタ。はい。はい、いや、
それでちょろっと買い物ぐらいするぐらいかな。
私は男性その近所にずっといたわけですよ。1970年の夏から大江の住人でしたから。で、あの地域、あの敷地というのはもともと熊本製糸ということで、糸を作る製糸工場があって、熊本市内のどっからでも見ることができたすんごい高い煙突が まあ、目印だったそういう場所なんですけども、その工場が移転して閉鎖されて、その敷地にできたのが、その1980年の4月にできたのが熊本の大英だったんですね。で、その時にいろんなイベントが行われて、で、いろんな当時アニメのブームが起きてましたので、声優ショーというのがあって、神谷明さんであるとか、中尾流星さんであるとか、あるいは堀江光子さん、佐々木勲さんなんていうところが、もう次々にやってくるという、まあそういうことがあって、で、まあ、今回閉店した、そのダイヤの中に、その、まあ、いくつか飲食店があって、前はレストラン街っていう風になってまして、ね、結構お店多かったんですよ。途中から店が減っちゃって。今も残ってるのは数店だというふうに伺ってますけども、その中の中華料理屋さんで随所って店がありまして、昔は違う名前だったんですけど、ずっと同じ経営でやってこられたんですけども、ここはよく行きましたね。そこにヤング定食というのがありましたね。中華丼と餃子と、そして中華スープがついているという、それと野菜サラダか。それがついているのがありまして、それをよく食べていたという、まあ、そういう懐かしい記憶があるんですけど、まあ、最後に閉店するまでに一回、行ってみたかったんですけど、機会がなくて結局、行けずじまいでありますけども、これから建物も取り壊されるということで、今後どういうふうにそこが跡地利用がなるのかっていうのはまだ決まってないそうですけど、何になりますかね。ということで、お送りしてまいりたいと思います。実はそのダイエーのその店内のそのフードコートのところで、番組の公開収録をやったことがあるんですよ。私もこの、QIC のずっと先祖にあたる番組、ルーツ中のルーツ、カモントギャザーって番組があったんですけど、そのカモントギャザーっていう番組の公開収録をやったんですよ。フードコートの横の、今はどうなってるのかわからないけども、なんか今ホームセンターみたいになってるからだいぶ違うんでしょうけど、最後のところではあそこ、ディッパーなんじゃないよ、なんだっけな、クレープ屋さんがあったんですよね。その裏側のね、ちょうどね、エスカレーターがあるんですが、エスカレーターの下のあたり、そこにステージを置いて、そこで番組をやったという記憶があります。近所の悪ガキどもがやってまいりまして、小学生が。それはもう本当妨害するんですよ。収録を、それを相手にしながらやるというね、本当にハードな公開収録を体験することができたという、まあそういう今となっては懐かしい思い出なんですけれども、さあ、ということで、お便りをご紹介してまいりましょう。こちらは東京都世田谷区からいただきました。50歳主婦、ラジオネームママみかん。
ありがとうございます。
最初のえのき土砲の頃からリスナーです。2023年の1月ですね。無党派ですが、アンチ令和です。そうですか。前回の投稿から早2年、月日が過ぎるのは早いものですね。そうなりますか。さて、2700万回再生しているバズりまくりの命の電話に関するポストです。まあ、X、ツイッターですね。どう思いますかということ。木原さん、これ読んだ？
いや、知らないです。
今からその、ツイッターを読み上げますよ。命の電話に電話したことあるけど、飛び降り場所を探してる？じゃあ、今すぐ死ぬわけじゃないんでしょ？ここはね、今すぐ死ぬ人が電話するところだから、話を聞いてほしい？それはあなたが楽になりたいだけだよね。別に私はあなたを楽にするために話はしないよと言われ、死にたくなったという、そういうツイートがあるんですけど、でこれがまあ大変にバズっているという、本当かそれっていうのとか、あるいはその
本当それなんですね。
どうなんですかね。書き方にもよると思うんですよ。これはその正確な内容かどうかっていうのはまたちょっと問題別なところにあるような気がするんですけれど、私もこの命の電話全国にありますが、相談員の研修を受けました。時間もお金もかかります。はい。で、毎週1回夜授業がありましてね、まず1年間座学があります。でその後インターンっていうのが、まあインターンシップですよね。と横にベテランの方がついて、実際に電話を取って受け答えをして、ここはこういうふうに喋るべきだったねとかっていう、そういう、指導を受けると。で、それをその経て、晴れて指導員になる。だから2年間かかるのかな。今はどっかわかりません。私の頃はそうだったです。で、 本当にいろんな人たちが来ていて、座学のところで落とされる人もいました。まあ、その態度が悪いとか、その、まあ、勉強ができてないとかっていうこともあったと思うんですけど、で、まあ、インターンで落ちる人の方が多かったかもしれませんね。もう大変にきついんですよ。これ24時間なので、3交代とか4交代でやってたと思いますけれど、その真夜中とかも担当しなきゃいけないっていうのがありまして、で、結構ひっきりなしかかってくることもあれば、全くかかってこないこともあると、まあ、いろいろそのムラがあるということで、まあ本当にそのやりがいというか、その使命感というか、そういったものが本当継続しないとなかなかその続けることができない、そういうまあボランティア活動。これ1円ももらえないですからね。で、ただここでちょっと気になるのは、このツイートが命の電話に電話したことがあると、まあそれはいいと。で、飛び降り場所を探してる？じゃあ今すぐ死ぬわけじゃないんでしょ？ここは今すぐ死ぬ人が電話するところだからっていう言い方は多分しないと思います。そういう言い方は。というのは、もちろんその相談員の中にもレベルの低い人はいた可能性あります。そして私がいた頃とは随分時代が変わってるんで、質が変わってる可能性はあるんですけど、基本的に電話相談員が何をその学ぶかということなんですけども、これ一つ言えることは、こちら側からいろんな指導をしてはいけないってことになってるんですよ。何をしなさい、こういうふうにしなさいっていうことは言っちゃいけないんですよ。相手が、その相談してきた方が、クライアントと言いますけども、この人が今どういう状況にあるんだ、で、今どういう思いなんだ、それを聞いて、それを受容してあげるってことなんですね。聞いて、私もわかるよ、それ。その気持ちわかりますよって言って、その相手の気持ちをまず柔らかくするという、それが大事で、そこで、相手が何か言ったからといって、こうしろとか、こうだとかっていうことは、基本言っちゃいけないことになってるはずなので、ちょっとね、ここら辺に違和感を私は感じます。それと、ここは今すぐ死ぬ人が電話するところだからっていう言い方もこれもしないと思います。はい。で、今すぐ死ぬっていう人はめったにかけてきません。基本的にどんな人がかけてくるかっていうと、暇つぶしです。夜中話し相手が欲しいとか、寂しいとか、あるいはお酒飲んでてなんだか気が多くなって電話したとか、そういった人の方が圧倒的に多くて、本当に、命の危険を感じているっていう大変な状況っていうのは、まあ、どちらかというと数は少ないですね。で、まあもちろんそういう時はどうするかっていうと、その、まあこれは明らかに危険信号が出てるなとなると、これがそういうのを伝達する、まあ連絡網というのがありまして、で、その、まあいわゆる非常呼集がかかるんですね。で、相談員の中でもそのベテランであるとか、いろんなその、まあ、いろんなその法的なものとか、医学的なものとかが、まあその専門分野のある人たちなんかがこうかき集められていく。で、さらに、警察との連携が始まる。これが緊急性がある場合は、警察の逆探知まで行います。で、その相手の居場所を特定して、喋って、その話を伸ばして、極力その、命のそのやり取りっていうところにならないように、落ち着かせた状態で電話を引っ張って、そしてその間に警察がその電話をかけてきている場所にパトカーで急行して、そして救出するっていうようなことなんかも、まあ本当に数は少ないですけど、そういうケースはあるというふうに私は教わりました。なので、ちょっとこれは、どうなんだろう、絶対なかったとは僕も言いませんけど、相談員の中には土地狂ったやつも出てこないとは限らないので、いたかもしれないですけど、ただどうかねっていう、ちょっと私はどうかねっていうふうに思います。これについて、木原さんどうでしょうか。
いや、その本当かどうかわかんないんでしょ、ツイッター上で。
もちろん。ただこれがその命の電話っていうのはなんだよって話になって、命の電話っていうのはそんなことを言う奴らなのかっていうふうに真に受ける人もいれば、いや待てよ、そういうのをボランティアでやらせてること自体が何か問題があるんじゃないかっていう問題提起をする人、あるいはそんなことは絶対にないって言い切る人、いろいろですよ。
いや、これその命の電話に関わらず普通の対応でもおかしな 話ですよ。
うん。
その人としてっていうか、その対応。
うん。
いや、そんなこと普通言わないでしょ
う。と、俺も思うんだよね。
だからおかしいなとは思いますよ、それ
。あるいはね、よほど何かこう、違和感のある喋り方をした、ただ酔っ払ってるとか、何かその、うん、その頃電話かけた人がね、で、うん、あるいはすごい失礼な言い方、存在な言い方をしたとか、何かって、なんかその喧嘩打ったとか、何かあんじゃねえかっていうには思うんですよ。だから、その通常の、今、本当に今死のうと思ってるんですって言って、こう、本当細々とした声でかけてきて、で、本当これは危険な状態だっていう、そういうタイミングではこういう話はまずないですし、で、その、仮にいい加減な電話であったとしても、それを存在に使っ、扱ってはいけないっていうのはもう叩き込まれてるはずなんで、基本部相談員は。なので、それはないんじゃないかなと思いますけどね。ただまあ、私これ何回か番組で申し上げたことありますけど、私はもう、これはもう私には向いてないなと思って辞めるきっかけになった電話がありまして、それは何かというと、まあ、電話取りました。その、相手は中年の男性とおぼしき声の、方でした。で、その人が、精神科で薬ばもるとですけど、効かんとですよ。倍の量ば飲んでもよかですかねっていう電話だったんですよね。で、その時に、正解は何かというと、ああ、今、病院にかかってらっしゃるんですね。薬をもらってらっしゃるんですね。ああ。で、それが、なかなか今効かないんですね。はい。はあ、ははあ、それで、今、その薬を倍の量飲みたいというふうにお考えなんですね。で、それで、どういうふうになさいますかっていう、要は、本気で飲むつもりなのか、冗談なのかとか、そういったところを確認という話になりますよね。で、その、基本、相手のやることを否定してはいけないっていうのがまずあるので、ただ困りましたよ。私本音からすると、知るかもねって話ですよね。俺に聞くんじゃねえよ。医者に聞けよっていう話なんですよ。で、それを言っちゃおしまいなんですよね。で、ものすごいこの相談員にはストレスが溜まるわけです。ああ、俺には無理だなって。今だったら僕はできるかもしれませんけど、あの頃の20代でしたから僕はその時、20代の私では無理ですね。やっぱり、あの頃は本当に、短期でしたし、人にそこまで寄り添うような余裕もなかったので、イライラしちゃってましたよね。だから声に、私の声に、どっかに、その、土器がはらんでいた、その怒りというかね。で、そうなんですね。ちょっと私じゃわかりませんね。それはもう病院に聞いてもらわんとしょうがないですね、とかっていう、まあ、突っ跳ねる言い方をしたわけですよ。で、まあもちろんそれは後で周りでモニターしてたそのベテランの方が指導は間違いですって言って、私を注意してくれたんですけど、で、その注意してくれた内容ももうごもっともな内容だし、それをどのように言えばよかったかっていう指導も適切だったんですけど、ただ私は思いました。私には向いてないと。で、まあそれで相談員を辞したわけですけど、本当にストレスのたまるものなので、で、これをね、ボランティアだけにやらせてるっていうのはもう本当、これ今まで QAC でも何回か言ったことあるんですけど、これは、これだけ自殺者が多いこの日本において、これ国として何らかのちゃんとした相談窓口をきちんと設けて、そこにプロを置くべきですよ。で、プロのノウハウ、そして全国でそういう情報を集めて、こういうようなメンタルの状況に置かれている人に対しては、このように対応すべしっていうような、そういう適切なマニュアルと、それこそ、こういった時に一番役立つであろう AI のサポートみたいなものをこう組みして、で、それで、その人々の命を救うというようなものを、やっぱいち早く作るべきで、で、それをその、まあ、この国のプロジェクトとしてやるべきだと僕は思ってますんで、まあ、今回のその、この、ツイートっていうのは、ちょっと内容に関してはどうかなと思うんですけど、一石を投じたという部分では、それなりに意義はあったかなというような気はしております。まあ、キラさんも時々、なんか酔っ払って電話してるそうですね。
してませんよ。何を知って
るんですか。電話したことない。
ないです
。テレフォン相談なんとかに。
全くないです。
ああ、そうですか。相談員やってみませんか。
いや、いいです。大変ですもん。
大変ですよ。はい。
はい。
続いてのお便りは、 埼玉県埼玉市からいただきました。34歳会社員、ラジオネーム肩こり大王。
ありがとうございます。
リスナー歴5年初投稿です。採用されないだろうな、まあいいや、採用されましたよ。あ、そうだ、今月と4月までか、3月4月初投稿の方には QIC の缶バッジあげます。はい、プレゼントありますんで、よかったね、肩こり大王のところに QIC のオリジナル缶バッジをあげますんで、1個だけど、ちっちゃいけど使ってください。ところで、たたたた大変です、かっこ、これ書いてみたかったって書いてますね狩猟、お酒ね、お酒を賄うために日々高校生にカツアゲをしている吉良雄師匠に朗報です。あ、いい耳寄りの情報が来ましたよ。
なんだなんだ。
山口県周南市の地方銀行、最強銀行っていうんですかね、が始めた新しい口座、新規口座開設、口座を開設すると、なんと、最大5万円がもらえるキャッシュバックキャンペーンがあります。よかったね、木田さん。5万円もらえるという口座作れば。
すごいですね、
5万。5万大きいよ。
大きいね。
ええ。急いでください。あ、締め切りが2月28日に短縮？
バットルギャンか。
残念でした。働いてください。ホリエモンも応援してますって書いてますね。働いて飲めということのようです。これは、私これ知らなかったんですけどね、この周南市の地方銀行、最強銀行が、この新規口座開設すると最大5万円がもらえるキャンペーンに、なんと、それは、申し込みが殺到してしまったと。
それはそうでしょう。
で、一部で口座開設の受付を停止する異例の事態となりまして、で、これ1月6日にこのキャンペーンが始まっていたんだそうですけど、これ山口県在住者限定だそうです。だから山口県に住んでないといけない、山口県の在住者が新たに普通預金口座を開設し、で3月末の時点でこの口座の預金残高を100万円以上、要するに100万円以上預けていれば、4月末までに最大5万円がもらえるということで、これそのなんかあれでしょ、3月までこのキャンペーンをやると言ってたんだけど、あまりの人気でこのままじゃもうパンクしちゃうってことで2月の末で、終わらせるということで短縮したそうですね。でこの最終日となりました2月28日の午前8時半ごろ、山口県の小郡支店には整理券を受け取る10人ほどのお客が並び、未明から並んだ人も含めすでに数十人がこの、整理券を受け取った後だったそうです。で店の入り口には最大待ち時間は6時間以上が予想されます。受付後はご自宅後で待機願います。順番によっては15時以降となります。だから銀行3時で終わるけど、昼の3時で終わるけれど、その後も対応しているという夜間対応ということになる。などと記された張り紙もあり、この行員さんは対応に追われている様子だったそうです。で、ここに来店しました山口市にお住まいの50歳の女性は、職場の同僚から聞いて知りました。物価高なので5万円は生活費の足しにしたいと声を弾ませましたということですね。だから100万あれば105万に増えるということですね。これで105万に増えた途端に105万全額を下ろすってこともできるわけですよね。これパンクしませんかね、銀行そんなことだったら。どうするんですかね。結構捨て身の戦術のような気がするんですけど、木原さん、これもし肥後銀行でやったらどうします？これ。
でもそれって100万円もあれして最大5万、最大が5万だから、それ100万が最高です、最高が5万ってことかな。だから
とりあえず100万円以上
は必ずなの。
100万円以上あれば残高がね、3月末の時点での残高が100万円以上あれば、4月末までに最大5万円をキャッシュバックということだそうです。だからハードルはすごい低いんですよ。
最大5万ってどういうことだろう。
言い方わかんないけど、 だからもっと例えば残高が例えば50万だったらいけるとかあるんじゃないかな、ちょっと分かんないけど、俺も詳しく調べてないんで、まあともかく1ヶ月か2ヶ月寝かすだけで5万円っていうのは大きいですよこれは。だからみんな殺到したわけで、でこれで果たしてその預金残高を増やすことにつながるのか、そのお客さんの裾野を広げることになるのか、これはちょっと今後の展開が見ものだなというふうに思いますけどね。ただまあこういうのがニュースになっちゃうという本当世知辛い世の中でございまして、もう銀行に預けてたってしょうがなかろうだって、今もう全然その利子なんか増えないじゃない。
まあね。
でそのNISAとかああいったところにまあ流れていくんですけど、まああれはあれでリスクが伴うものじゃないですか。だから安定的にその利潤を得ることができるなんてものはこの日本においてはもうほぼないからね今。
うん、そうですね。
ちなみに木田さんは今貯蓄はいくらほどお持ちなんでしょうか。
なんで言わないかん
って。いやこうあの参考までにね聞かせていただいたら、
そんなないですよ私は、使う人で。
ああ、まあそれは知ってますけどね。まあ
いい、
今までで最大いくら貯めたことありますか。
そんなのも言わないですよ。
ざっくりですよ、ざっくり。100万
貯めてないってだから。
100万以上。
最高もなります
。100万以上はあろたい？
あ、それはありますけど。
200万。
言わない。
まあ別に聞いたからってどうってことないですけどね。まあ本当にね、私も今笑ってしまうレベルですから。いや俺もこれ知ってたらちょっと山口に引っ越したかもしれない一時的に。あの住民票移して
引っ越す方がお金かかる。
いや引っ越さんけど住民票だけ移してさ、何かしらで、あの山口に住んでおりますとかって言って、それで5万円だけもらって、というね、絶対いるよそういうやつ。まあどうなんですかね、今後のちょっと展開が、まあ楽しみというか、何が起こるかちょっと、まあ、高みの見物ですけども、見ておきたいなというふうには思いますけどもね。というわけでございまして、先週からいろいろちょっとこの QIC のコーナーフォーマットを若干いじりながら、お送りしております。今回も若干いじっております。どういうふうになりますか、最後まで、お聞きいただければと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便り、続けて、参りたいと思います。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。